こんばんは、マウスオンリーです。昨日おとついとちょっとオレオレ詐欺という言葉が振り込め詐欺に、一斉にどうして変わったのかなみたいな話をしたんですが、マスコミが使っている言葉っていうのは、まあどこかのマスコミがたまたま使い始めるとそれが非常に大量に流されますのでね、場合によっては集中豪雨的に一日に何度も同じ言葉をたくさん聞かされたりしますので、ある意味ではこう一マスコミが作ったに過ぎない用語が、なんか社会全体に一つの概念みたいなものをものすごいこう一つの考えなくてもこう、あるイメージを持ってしまうくらいの非常に大きな影響力を持っているんだなということは、常々感じるんですけどね、そういう意味でちょっとマスコミの使う言葉が一気にある方向に動いてしまうということには何らかのこう、注意が必要なのかなみたいなことをちょっと話をしたんですけど、そんな中でまたいろんなご意見とか、お寄せいただきました。一つ僕も一瞬そうだなっていうふうに前から気になってた言葉についてやはり同じように感じてるっていうことをおっしゃった方がいましてですね、何かというと、2001年9月11日の事件ですね。これが同時多発テロという言葉はこれいつから誰が使い始めたんだろうって僕もずっと思ってましたが、なんかマスコミっていうのはこの同時多発テロという言葉をが一番こう広くよく聞くと思うんですね。いつだったかな、何ヶ月か前にあるアメリカから来た人が講演をしたのを聞きに行ったことがありまして、その時にまあ通訳がついてたんですけどね、ちょっとまあ911の話も彼の話の中で出てきたんですけれども、その米国人の人がですね、セプテンバー11というふうに、つまり9月11日の事件というふうに、セプテンバー11と言ってるに過ぎないことをですね、通訳の人がその同時多発テロというふうに訳してたんですね。9月11日は9月11日 9.11 なんですけれども、それをまあ日本のマスコミで流通しているこの同時多発テロという言葉が多分通訳の中にあって、911を訳すの正しい通訳は同時多発テロというふうに訳すのが正しいというふうに考えたんでしょうね。ここにもやはりマスコミが大量にその言葉を流してしまうことの影響力というのをすごく感じたんですけれども、テロという表現そのものにある一つの政治的な価値判断が入ってるんですけど、それを僕らは無前提的にこう受け入れる必要があるんだろうか。で、ちょっとですね、ある方が教えてくださったんですけれども、ロイター通信という国際的な通信社がありますよね。そこのですね、ロイターの国際ニュース責任者のステファン・ジュークスという人が、この911の事件についてですね、このような通達を記者たちに出したということをちょっと教えてもらいました。ある人にとってのテロリストは他の人にとっては自由の戦士だということを我々は皆知っており、ロイターではテロリストという言葉は使わないという原則を崩さないことにした、さらにこうも述べた。世界貿易センターへの攻撃をテロリストの攻撃と言い換えてみても何かが新しく付け加わるわけでもないというような、ステファン・ジュークスというロイターの、ニュース責任者、配信責任者がこういう通達を出してるんですね。この通達自体は実はロイターの内部でもいろいろとこう論議になって、こういう通達をロイター内部で出たということ自体がニュースになったっていうぐらいに、まあいろいろ論議を呼んだんですが、やはりこういう一つの姿勢っていうのが完全にまあ飲み込まれていってしまってるなという感じはするんですね。で、なぜ、まあ、NHK が、この同時多発テロということはやっぱり NHK が言い出したことらしいんですけどね、この言葉がやっぱり、非常に大量に席巻していくことによって、ある価値観を僕らはなんか無意識に受け入れることを、何か大量の情報の集中豪雨によって、そう受け取ることが極めて自然であるような環境を受け取ってしまっているのかなという気がします。で、これは何も日本に限ったことじゃないと と思うんですね。僕は911の直後にですね、いろいろウェブを見てたときに非常にすごくある意味でひどく衝撃的なウェブサイトがあったんですね。それは何かと言いますと、9月12日の全米のですね、新聞のヘッドラインをバーって並べたサイトがあったんですね。つまり 9.11 のあの事件を最初に報じた翌日のその新聞、全米に何百と新聞があるわけですけども、その第一面のですね、サムネイルみたいなものをザーッと並べたウェブサイトがあったんです。で、それも文字通り煙の立っているツインタワーの写真がほとんどのその紙面のトップを飾ってる。で、本当にものすごくでかい文字のヘッドラインがたくさん並んでるんですね。で、それをこうずーっと何百とあるものを眺めてるだけで、この事件の衝撃の大きさみたいなものがすごく伝わってくるようなウェブサイトだったんですね。で、その中で僕見ててですね、ふってこう思ったのは、何百とあるそのヘッドラインの中でですね、ある一つの単語っていうのがなんか異様に多いんですね。その単語っていうのはインファミーという単語、つまり屈辱という単語がですね、ヘッドラインの中ですごく目立ったんです。もちろん何百とあるアメリカの新聞のヘッドラインがですね、同じ単語がたくさん出てきたっていうのはある一つの偶然であるとともに、なぜなのかなということを考えざるを得ないんですが、これ後で知ったんですけど、 Day of Infamy、 屈辱の日っていう言葉は、実は日本による真珠湾攻撃の日にですね、当時の大統領ルーズベルトですかね、大統領が使った言葉として、非常に大きく報じられ、真珠湾攻撃を意味する言葉として、Day of Infamy、 屈辱の日っていう言葉がアメリカ人の間には非常にこう行き渡ってるらしいんです。つまり911の翌日にインファミーっていう言葉が全米の新聞を踊った理由というのは、彼らがやはりあれを真珠湾攻撃を連想したんですね。つまりアメリカ本土が直接その外敵によって本土が爆撃されるとか本土がやられるという、まあ真珠湾の場合は本土なのかどうか分かりませんけど、まあ米国のテリトリーの中がですね、攻撃されたということで、60年も前の真珠湾を彼らはやはり連想したんでしょうか。なんかそこにも彼らアメリカ人のその一つの、意識、つまり世界で最強の国家で自分の国土の内側が外国の勢力によって武力攻撃を受けるっていうことは、そのこと自体がものすごい屈辱というふうに受け取ってしまう彼らの国民性とか感覚とか感情とかっていうのが、儚くも出た、足なくも出た、言葉だったのかなというような気がしています。ちょっと取り留めの流しですけども、こういうふうにマスコミがこう大量にわーっと一気に流してしまう、あるいは図らずも一つの言葉が、マスメディアによって、同時にたくさん使われる、それこそ同時多発的に使われるということっていうのは、なんかその社会がどういう方向に向かっているのか、その社会の、意識的文化的な、社会的意識的な文化っていうのかな、意識がどこにあるのかみたいなことをなんか示してしまうような気がします。なんかちょっと今日は取り留めのない話になりましたが、こんなところで。